風の時代の開運学、自分発見ラジオ。はい、こんにちは、パワーストーンと開運の人、トヨピーこと豊原隆です。
そしてアシスタントの村山愛乃です。今回もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
お願いいたします。さて、今回はですね、ちょっとよく、ま、夏になってきて夏バテする方もいたりするのかなと思うんですけど、はい、その体調的な影響であったり、あとはやっぱ夏になって休みが楽しみだったり、でも仕事が忙しかったりと、はい、メンタルの波っていうのが結構人によって意外に夏って多いのかなと思うんですが、
なるほど、はい、
そのメンタルが強い弱いっていうワードをね、最近聞いたんですけど、
はいはい、
トヨピーさん的になんかメンタルが強い弱いってなんかこういうことだよねみたいなのってあったりしますか？
なるほど、まあスピリチュアルともいい人も全く関係がなさそうなびっくりです。
心理学的なことを、ね、なんか聞いていきたいなと。
まず、その、僕はちょっとまあその辺専門ではないので、僕の感覚で話しますけれども、
うんうん、
メンタル、まず僕弱いと個人的に思ってます。
え、そうなんですか？
はい。まあ強くはないかなとは思ってます。なんていうんですかね、その、うん、まあこういうものっていうのは、ある程度生年月日で、生年月日と遺伝とで割と出てくるものが強いかなとは思ってるんですよね。例えばじゃあ、メンタルが、うん、強いか弱いかというか、過敏か鈍感かみたいなところもあるわけなんですよ。
うん、ああ、そうですね。
例えば、いろんな物事をすごい気にする人とあんまり気にしない人っているじゃないですか。
はい。
で、気にする人ってやっぱりいろんなことが気になってストレスが常にかかりやすいから、メンタル弱く感じてしまうみたいなところはあるわけですよ。
うんうん、
いろんな物事に関してあんまり鈍感な人っていうのは、例えば人から陰口言われてもあんまり気にならないとか、
うん、
お金のこととかもさほど気にならないとか、
うんうん、
っていう人って、まあ、あの人メンタル強いよねみたいな感じになるわけ、なりやすいわけですよ。
うんうんうん、
これって、まあ、割と生まれ持った性質が、まず一つ大きな土台としてあるよねって話なんですよ。で、その一つが、まあ、最近特に、まあ、ここ数年間なんかよく言われるようになった、繊細さんとか HSP とか、
うんうん、
こういった傾向を持ってる人ですよね。うん。っていうのは、まあ、メンタルが弱いというか、まあ、過敏であるとか。
うん、うん、うん。
で、あとは、まあ、なんていうんですかね、その、まあ、それがもう一つの、一つ、まず一つです。で、あと、まあ、経験値ですよね。これは、ある程度、やっぱり、その経験によってメンタルっていうのは、そこそこは鍛えられるよねっていうところですね。ただ、そうです、そこそこ。はい。やっぱり、もともと弱い人は、鍛えられると言っても、まあ、そこそこです。はい。
ないよりは、全然いいよっていう。
もちろん、もちろんです。はい。慣れですね、慣れ。うん、あともう一つが体調ですね。
うん、はい。
メンタルというか、感情というものが基本的にすごく体調というか、例えば体の臓器とかと全部リンクしてるわけですよ。
はい。
例えば、不安が、すごく不安を感じてしまいやすいっていう人とか、うん、人の目が怖いとか、これ結構お腹弱い人っていうのは不安症だったりすること多いんですね。
うん、
まあ、第三チャクラのあれとかね。あと、まあまあ、そうですね。後天的な経験で言うと、幼少期とかに何か、その、そうですね。なんかいろいろトラウマとかあったりした人は、そこでも出るかもしれないですね。かなりね。
うんうん、
まあ、でもまあ、大体要素としてそれぐらいが多いんじゃないかな。で、あと、例えば、その臓器の部分で言うと、臓器というか体のことで言うと、
はい。
まあ、お腹だけじゃなくて、そうですね。その人の、これも生年月日と関係あるんですけど、その人によって、まあ、東洋的な思想で言うと、五行、木火土金水っていう考え方があるんですけど、うん、
はい、
それぞれ、例えば、木の要素が強い人とか、火の要素が強い人っていうのとか、まあ、あるわけですよ、そのバランスが。
うんうんうん、
それによっても、メンタル的な性質って結構変わってきます。どういう傾向があるかっていうところですね。
うんうんうんうん、
まあ、割とそういうことが影響してるよねと。だから、例えば、もともと持ってる先天的なもの結構強いから、
うん、
まあ、例えばメンタルが弱いからダメだとか思わないでいいと思いますよ、みたいな感じです。
うんうん。
過敏な人は逆にいろんな物事に気づくとか、
ね、言いますよね。
繊細だったりとか、それが、例えば人によってはお仕事として役立つ人もいると思うんですね。で、そうですね。まあ、そんな感じなんですけど、あと、そうですね。なんか、 割とここ気をつけといた方がいいよねって僕はよくアドバイスすることが多いのが、まあ僕も別に取るんですけど、砂糖とかね。はい。砂糖とか結構
はい。
関東。
本当ですか？甘いのが結構メンタルに。
うん。まあちょっと僕そこの専門の人間ではないので、微妙に間違ってるその知識があるかもしれないですけど、まあ大枠は合ってるはずなので、砂糖ってものすごく大きな枠組みで言うと、ちょっと麻薬的な感覚があってですね。言ったら、取りすぎると、まあ、快楽的な、言ったら、まあ、あれですよね。インシュリンとかその辺なんですかね。まあ、言ったら、楽しいとか快楽的な、まあ、分っていうのはすごくね、強くするんですけど、逆に、それがすごく反動で下がってしまった時に不安感とか恐れとか辛いとか、そういうその、なんか、ちょっと躁鬱っぽい感じの状態がすごく強くなるんですよ。
ああ、そうなんですか。
で、だから、まあ、普通に取ってる分にはほとんどの人はあんまりあれですけど、例えばじゃあ子供が最近すごくメンタルが情緒が不安定な子が増えてるっていうのも、多くの場合、食生活に問題があるというふうによく言われるんですね。で、お菓子ばっかり食べてるとかというふうになると切れやすいとか、自分をちゃんとその保つことができないとか、いったらもうすごく情緒のその安定感がめちゃくちゃなくなっていくんですよ。甘いもの取りすぎると。だから、食をちゃんとすると、割とメンタルっていうのは、整いやすいよっていうのは、前回もちょっとファスティングの話をしたと思うんですけど、すごいあります、これは。
そこからもつながってくるんですね。
めっちゃありますね。
はあ、お砂糖甘いの大好きです。
割とね、スピリチュアルの人ってね、好きな人多いんですよ。でも、
なんですか？
これは多くて、陰と陽の概念で考えたときに、陽が例えば体を温めるとかに、まあ生命の、まあ、エネルギーとしたら、陰っていうのはちょっと霊的な方向の、体を冷やしたりとか、まあそっち寄りの、まあ方向に働くんですよね。で、例えば塩っていうのは、もちろん科学的なね、なんか生成塩は全然ダメですけど、天然の塩って絶対取らないと人って死んじゃうって言われるじゃないですか、ミネラルとか。取りすぎ良くないと言われますけど、ちゃんとした塩だったら割と取っても実はそこまで問題はないんですよ。まあ、もちろんそれは限界ありますけど、
そうですね、
で、塩って邪気払いとかにすごくね、なんか一番強い性質なわけですけど、霊体からすると塩って毒なんですよね。だから、例えば盛り塩したりとか、塩まいとか、ああいうのも全部浄化に使うとかっていうのは、僕ら生命体にとって塩ってすごく大事なんだけど、霊体にとって塩ってちょっとね、やっぱ怖いわけですよ。で、これは、陰陽反転と考えたときに、砂糖っていうのは、結構お仏壇とかに、砂糖菓子とかいろいろお供えするじゃないですか。統一系の
さ
も
し
の。
ます。
そうそう。で、霊体って砂糖系好きなんですよね、すごく。
なるほど、あれ、お好きだから備
うん。
える、そっか、好きだから備えるんですもんね。
例えば、スピ系の人とかでも砂糖とか、まあ甘いもの好きな人とか、炭水化物好きな人って多いんですけど、これは、やっぱりやっぱそういうなんていうかな、エネルギーを消費するから、そこをやっぱり渇望するみたいな、あとは後ろについている守護霊的な、存在が、そういったものをめっちゃ欲するっていうことが結構あるんですよ。
なるほどね。そういう意味でも、そう、私も結構占いをしたりするので、ちょっと急にメッセージ降ってきたりとかあったりするので、そういう時に ご褒美として砂糖を
そうそう。ダメじゃないんですよ、別に。ダメじゃないというか、まあ、これは、見解によりますけど、僕はまあ、だって完全にね、砂糖とかね、糖質抜けとか難しいじゃないですか。
難しいですよ。無理ですよ。
だから
で
まあ、
も、
多分、冷えが強すぎるとか、すごく精神が不安定すぎる人は、ちょっと、減らしたりとか、まあ、体を温めるっていうことを意識した方が、安定しやすいかな。
そうですね。ちょっとなんか見直すぐらいね。なんかさ、甘いのとか炭水化物取りすぎてないかなとか、体冷やしすぎてないかなとか。
炭水化物も、ちょっといろいろと誤解があるんですけど、例えば、糖質、どういう糖質なのかによって全然違うらしいんですよね。
なるほど。
もうなんていうんですかね、精製された単糖質っていうのが、まあ言ったらシンプルなもうなんか糖、まあこれはちょっと僕詳しくないので、専門でちょっと学んでみた方がいいかもしれないですけど、例えば果物と、言ったら果糖とかああいうの全然違うよねとか、ま
そうですね。
あ、ご飯とかも、まあ、例えば精製されたは、なんか小麦粉とか白米と比べると、まあ玄米が体にいいかというと、 そのままの玄米だとあんまり良くないとも言われますけど、発芽酵素玄米とかね、ちゃんとそういうふうにすると、なんかちょっと玄米って毒持ってるんですよね。微弱な。
そうなんですか。は
植物って全体的に持ってるんですけど、普通に
あ。
食べてしまうと、よったら、やっぱ、植物が虫に食べられないようにするためとかの毒を持って、それを、なんか発芽させることで、その毒素が、ギャバーとかっていう何か、いい物質に変わるんですよね。で、アミノ酸とかに変わって、で、発酵させるとすごい、なんか糖質がアミノ酸に変わるっていう、まあ、ちょっとごめんなさい。これも曖昧な知識で申し訳ないですけど、はい。まあでもまあまあそういう中、とにかく、僕は食の専門家ではないですけれども、ざっくりとどういったものを食べると体が冷えて、どういったものを食べると、まあ体が黙ってとか、霊的なものが、まあ砂糖が好きでとか、まあそういう、ね、部分は割と詳しいと思うんですね。まあ、そういうことをある程度気にするだけでも、不安定感っていうのはだんだん、減っていくと思います。メンタル、そうですね。まあ割とそのメンタルがっていうところもね、まあ本当になんか複雑なんですよ。人によってめっちゃ違うから。なんか後ろのね、守護霊的なものがめっちゃ疲れてメンタルが落ちるっていうこともあるみたいですしね。
ああ、なるほど。だから結構過敏な体質。そういう霊的なものが過敏
そう。
では っ
い。
ていうこともあるし。
そう、そういう
そ
こ
れ
とも
ぞ
ある。
れ人にあります
そう。
ね。
だからね、まあメンタルが強いというか鈍感な方が生きるの楽ですよ。
でもスルー力って大事ですよ
そうそうそう。生きるの、本当に三次元世界で生きるのは、鈍感な方が楽だと思いますよ。マジで。まあまあ、
でも切
で
り替
も、
えられたらいいですね。
はいはい。強くしていくためには、まあそうですね。意外と体大事だし、まあ経験とかもそうだし、そうですね。自分の状態安定していくと、メンタルが強くなるというよりは、あんまりいろんなことに対して振り回されなくなるから。
あ、じゃあ、やっぱメンタル強い弱いっていう考えるより、まあ、この感情メンタルを安定、感情を安定させる、その振り回されないようにっていうのは、中心ポイントに持ってこれるかっていう方を意識した方が、
です
結
ね。
構。
まあ、割と講座とかで話すような部分がちょっと入ってるんですけど、まあ、このなんとなくでこう話すにはちょっと若干無理のあるテーマだったかもしれないですけど。まあ、でも、はい。でも、やっぱね、あとはね、これはちょっと僕もなんとなく自分の感覚なんですけど、若いうちにやった行動というか、ある程度しんどい思いしてる人の方がメンタル強い傾向あるような気がしますね。
それはあれですかね。やっぱ経験値っていうと
経
ころ
験です
で、
ね。はい。
乗り越えられたみたいな。
そうですね。それもそうだし、過酷な、なんか、まあ、例えば体育会系の部活動で頑張ったとかもそうかもしれないし、あとは、しんどい、なんか人間関係でしんどい思いをしたとか、まあ、何にしてもそういう経験があるかないかっていうことはありますよね。だからまあ、ちょっと振り返りですけれども、その生年月日的な部分とか遺伝的な要素が土台としてあって、まあ、特に若い時にどれだけの負荷を自分にかけたかっていうことと、あとはその食事というかその体調的なものかな。だいたいこの3つぐらいがかなり大きいんじゃないですかね。メンタル。
いや、ありがとうございます。今回はね、ちょっと講座で 本来話してくれるような内容を、ちょっとあと10分ぐらいでちょっと伝えてもらいましたが、詳しくはね、テーピーさんの本だったり、YouTube だったりを、皆さんぜひチェックしてみてください。
はい、
は
ありがとう
い、
ございます。
それでは、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。